Let's begin with a prayer.
祈りで始めましょう。
Heavenly Father, we come to you in Jesus' name.
天の父さん、イエス様の名前であなたの前に来ます。
And we ask that you prepare our hearts to understand your word.
あなたの言葉を理解することできるように、私たちの心を今整えてください。
Give us the ability to concentrate.
集中する力を与えてください。
And in Jesus' mighty name, we silence every voice of darkness that would interrupt.
そしてまたこの礼拝を邪魔する暗闇のすべて の声に黙るようにイエス様の力で祈ります。
In the mighty name of Jesus.
イエスキリストの力によって祈ります。
King of kings, Lord of lords.
王の王、主の主なるイエス様の名前で祈ります。
Jesus' name.
イエス様の名前で祈ります。
Amen.
Amen.
We are in chapter 19 of Matthew.
マタイの福音書の19章に来ています。
At the time that this story takes place, the topic was a highly controversial topic.
Controversy.
And it is the topic of marriage and divorce.
それは結婚と離婚のことなんです。
And it is still a controversial topic.
で今でもそのことは結構問題になりやすい。
Yeah. I notice when I talk about marriage, people go, I can notice attention comes in.
で結婚っていう言葉を出したら皆さんの緊張度がちょっとキュッとしまったような感じするですけど。
Yeah. Because there are many understandings of marriage.
で結婚に対してのいろんな理解があるんです。
And also because marriage is in a difficult situation in our society today.
そしてまた今の現代社会の中でその結婚が結構難しくなってきているというのもあります。
Yeah, we are having a population decline.
人口密度も減ってきてます。
The number of people getting married is declining.
また結婚する人っていうのも減ってきてます。
And there are many different reasons.
いろんな理由があると思う。
Yeah, I think one is economic reason.
一つは経済だと思います。
Difficulty for a man to find a job that can support a family.
男性にとって家族を支えるだけの仕事がまだ見つからないとか。
Another big reason is because we have become a society that enjoys self-centered play.
また一人自分のその自己中を楽しむような生活にも入ってきてるからじゃないかなとも思います。
And many, many people would rather enjoy their hobbies than to sacrifice their life in a marriage.
で自分 の, 人生を犠牲というか犠牲払ってそして結婚にコミットを置くっていうようことよりも自分の趣味の方で楽しんでいきたいという人も増えています。
yeah, and this is causing decline.
でそれで結婚する人の数が減っているっていう理由になると思います。
Another reason is that men have not been trained to take responsibility by their fathers in this generation.
そして今の世代の人たちは父親にその男性の役割というものをあまり教わってないっていうのもあると思うんです。
And so very few men have the confidence to lead a family with children.
そして自信持って自分の子供たち、自分の家族を率いるっていう人たちが少ない。
There are many, many reasons I could go on for a long time about this.
でまたこのなんでかっていうその理由もたくさん挙げれるんですけど。
But let's look at chapter 19.
とりあえず19章を見ていきましょう。
Before we look at it, we need to understand a little bit of the background.
で、これを見る前にまず背景をちょっと知っておく必要があります。
If you notice there is a transition here, begin to read verse 1, chapter 19, verse 1 and 2.
で、19章の1節の2節のところ読んでみます。
Yeah. Please read it.
イエスはこの話を終えると、ガリラヤを去ってヨルダンの向こうにあるユダヤ地方に行かれた。すると大勢の群衆がついてきたのでそこで彼らを追い出しになった。
Okay, now we see there's a shift. For a season Jesus was talking to the small group, his disciples, coaching them, giving advice about dying, his death on the cross and resurrection. Now he's going back to the large crowds.
で、ここで変化、移行が見えれるんですけど、今まではそのちっちゃなグループに対して弟子たちに特に集中して自分が今から十字架にかかって死なないといけない3日目によみがえるよっていうそういうことを教えようとしてたんですけれども、今はそこからまた大きなグループに対して の話になっていってます。
And then let's look on to verse, here.
そして3節のところ、あ、パリサイ人たちが身元にやってきてイエスを試みてこう言った。何か理由があれば妻を離別することは立法にかなっているでしょうか。
Okay, so here we see that the situation here is a special situation.
で、ここでの状況っていうのはすごい特別な状況になってるんです。
Yeah, and that is that the topic is just not a simple, honest discussion about marriage and divorce. It's not a simple learning situation.
で、単純にも正直にこの結婚離婚のことを学びたいっていうものじゃなかったんです。
Yeah, the Pharisees have their own motives for asking Jesus this question.
パリサイ人たちは自分のそのイエス様にこの質問をする自分の動機っていうものを持ってました。
It's not that they want to learn what Jesus has to say.
イエス様が言われることを学びたいっていうものじゃなかった。
No, they're trying to get him in trouble.
なんとかイエス様を困らせようとさせてたんです。
They're trying to get him to say something about marriage that will get everyone upset.
みんなを怒らせるような言葉をなんとかイエス様は言ってくれないかなって思ってた。
Yeah. Not only that, they had their own sekoi understanding of marriage and divorce. Shrewd, maybe, I don't know.
それだけじゃなくて、彼らは自分のせこいの結婚と離婚についての理解っていうのも持ってました。
Yeah, and they had figured out ways to use the teaching, the law in the Old Testament, so that they could have a divorce for whatever reason.
で、なんとかその律法の書かれてあるそのルールの教えを使って、うまいことを離婚させるような道を見つけてたんです。
And we know that the Pharisees were not unified in their opinion of divorce. There were different groups that had different opinions. So it's a very complicated, divorce is a very complicated issue here.
そしてパリサイ人たちはその離婚についてみんなが一致した意見を持っているということを持っていないということを分かってて、もういろんなグループがいろんな意見を持っていたので、もう結構バラバラな意見だったんです。
Yeah, and so if Jesus said this, this group gets angry. If Jesus said that, this group gets angry. It was a very difficult situation.
イエス様がこう言ったらこっちのグループが怒るだろう。でもこう言ったらあっちのグループが怒るだろうっていうような感じだったので、結構難しいトピックだったんです。
Yeah, and so let's read what Jesus said from verse 4.
4節からイエス様はどう言ったかというところを見ていきたいと思います。
Okay, could you go on read verse 4 and let's see up to 6.
4節から6節まで読みます。イエスは答えて言われた。創造者は初めから人を男と女に使って作って、それゆえ人はその父と母を離れて、その妻と結ばれ、二人のものが一心同体になるのだと言われたのです。それをあなた方は読んだことがないのですか。それでもはや二人ではなく一人なのです。こういうわけで人は神が結び合わせたものを引き離してはなりません。
Okay, now I have a line separating verse 6 from verse 7 with my pen. You can do that too.
で、6節と7節のところ、これを分けるような感じでピーって線引っ張ってほしいんです。
I have a title on the side. This section is talking about the Adam and Eve kind of marriage.
で、ここでタイトルなんですけれども、ここで話されている結婚っていうのは、アダムとエヴァが持っていたようなものです。
The original design of marriage is
here. 元々のデザインされた結婚についてなんです。
When God designed marriage.
神様が作られた時の結婚。
And then read verse 7 and 8.
そして7節8節のところです。彼らはイエスに言った。では、モーセはなぜ離婚状を渡して妻に離別せよと命じたのですか?イエスは彼らに言われた。モーセはあなた方の心が固くななので、その妻を離別することをあなた方に許したのです。
And then from 7 and 8, after between 8 and 9, I've drawn another line here.
で、この8と9の間にもまたピーって線引っ張ってます。
Yeah, and this is because this is not Adam and Eve's type of marriage. This is Moses' advice on marriage.
で、ここでの7節8節のところは、あのアダムとエヴァがもともと持っていたようなあの元々の結婚ではなくてモーゼのアドバイスなんです。
Yeah. And then let's go on to verse 9 all the way down to 12.
9から12節次いきます。まことにあなた方に告げます。誰でも不貞のためではなくて、その妻を離別し、別の女を妻にする者は寛容を犯すのです。弟子たちはイエスに言った。もし妻に対する夫の立場がそんなものなら、結婚しない方がましです。しかしイエスは言われた。その言葉は誰でも受け入れることができるわけではありません。ただ、それが許されているものだけができるのです。というのは、母の体内からそのように生まれついた独身者がいます。また、人から独身者にさせられた者もいます。また、天の御国のために、自分から独身者になった者もいるからです。それができる者はそれを受け入れなさい。
Okay. And so what the situation we have here is that it looks like Adam's and Eve's marriage and the value system there and the Moses value system, it looks different.
で、ここではそのアダムとエヴァの持っていた結婚のその時の価値観とモーセの時の価値観っていうのが違うように見える。
Yeah. In the Adam and Eve model, divorce is impossible.
アダムとエヴァの時のところでは、その離婚というのはもう不可能。
Yeah, and then in Moses, it's okay. You in certain situations.
でもモーセの場合は、この場合だったら大丈夫よ、やってもいいよって。
Yeah, yeah. And the reason for this difference is that in when Adam and Eve's marriage was designed, there was no sin in the world.
でこの違いっていうのはですね、そのアダムとエヴァが結婚した時っていうのはまだその世の中に罪が入り込んでなかったんです。
Yeah, it was perfect.
完璧な状態だったんです。
And not only that, Adam and Eve, they had a direct relationship with God.
それだけじゃなくてアダムとエヴァは神様との直接的な関係を持ってたんです。
Yeah, and their relationship,their marriage was powered not by human love but by God's love.
そしてその結婚っていうのは人間の力じゃなくて神様の力を与えられてたんです。
Yeah. And so, when they were joined in marriage, they truly became one.
そして二人があの結婚して一つになった時には本当に一つになったんです。
Yeah. And so to tear it apart would be impossible.
なのでそこから別れるっていうのはもう不可能だったんです。
Moses' situation is different.
でもモーセの状況の時には違うんです。
Moses climbed the mountain to talk to God and to receive the Ten Commandments.
モーセは山に登って神様と話し、そして十戒をもらうために山に登ったんですけど。
And while he was receiving advice from God,
神様からアドバイスをもらっている間に、
the Ten Commandments and also advice about different marriage, different things like this.
で、十戒と結婚のこととか、もう他のアドバイスに関しても。
At the bottom of the mountain, the people were taking off their clothes.Dancing around the fire, worshiping idols, having free sex.
そしてそのアドバイスをもらっている間に山のふもとの方ではもう人々が服脱いで火の周りで踊り出し、そして偶像礼拝してフリーセックスをしてた。
Yeah, very different situation than Adam and Eve.
アダムとエヴァの時代とも全然違う状況なんです。
And so Moses was advice is to how do you help such めちゃくちゃ people?
なのでモーセの場合はですね、そのめちゃくちゃな人たちはどのように助けたらいいかっていうアドバイスだったんです。
Yeah, and so that's why Jesus said the ideal is the Adam and Eve ideal.
イエス様は理想はこのアダムとエヴァが持っていたものなんです。
Yeah, that both have a relationship with God, a loving relationship.
お互いが神様との本当の愛の関係を持っている。
They did not choose each other. God chose them.
そしてお互いがお互いを選んだんじゃなくて、神様が二人を選ばれた。
Yeah, and so that is the intended model that God had.
これが神様が持っておられた本当の最初に意図したものだった。
And so from this perfect model, I have memoed four important points about marriage.
で、この完璧なあのモデルのところから4つの大切なことが学べると思うんです。
Okay. And now, and so I have a memo on the side here.
このメモのことですけれども。
I have the title on the memo is Adam, Eve, original marriage.
アダムとエヴァの持っていた元々の結婚。
Number one.
一番。
God chose the partnership.
神様がパートナーを選ばれた。
Yeah. Number two.
2番。
It was a physical union, which was a covenant.
そしてそれはあの肉体的なあの一致、それは契約に契約と呼ばれる肉体的な一致。
Yeah. That sex was not just some kind of a sport or romantic enjoyment.
でセックスっていうのはスポーツとかあのロマンチックな楽しみのためのものじゃない。
No, but it was a bonding between two people to become one flesh.
じゃなくてそれは二人の人が本当に一つの肉体になるようなそのつながり。
So sex was a highly spiritual thing.
なのでセックスっていうのは霊的に本当に高いもの。
And number three.
三番目。
It was a permanent union.
永遠的な一致、
まあ、永遠までじゃなくて地球生きてる間かな、うん、いや
地球生きてる
permanent union but
半永久的な一致、
yeah. anyhow permanent probably Adam and Eve at this stage would not die
でこの時多分あのアダムとエヴァっていうのは多分死なないっていうのがも設定にあったと思います、
yeah. andAnd it was number five.
で、5番目。
It was, marriage was a union between one man and one woman.
そして結婚というのは一人の男性と一人の女性が一つになるっていうこと。
Yeah. God didn't make one man and four women. He made one man and one woman.
神様は一人の男性を作って四人の女性を作ったんじゃなくて一人の男性に対して一人の女性を作ったんです。
Yeah, it was not a man and a man or a woman and a woman.
で、男性対男性でもないし女性対女性でもない。
It was one man and one woman.
一人の男性に対しての一人の女性だったんです。
Yeah, and nowadays, there's lots of push for.Marriage of men and marriage of women.
で今ではその男性と男性同士の結婚、女性同士の結婚っていうのが許されているところがあるんですけど。
Yeah. But this does not fit the definition of marriage.
でもこれはその結婚の定義にあの合わないんです。
Yeah. And I am all for equal rights of all people.I believe in equal rights for all people.
で、すべての人はみんな同じ平等の権限を持ってるっていうふうに信じてますけど。
Yeah. But an apple is an apple.
でもリンゴはリンゴなんです。
An orange is an orange.
オレンジはオレンジ。
Yeah. You don't call an orange an apple.
オレンジをリンゴとは呼ばない。
If you do, then it changes its meaning.
もしそうしてしまうとその意味が変わってくる。
Marriage is marriage.
結婚は結婚なんです。
One man, one woman. That's what the Bible teaches in the beginning.
一人の男性と一人の女性、それが結婚っていうふうにもともと聖書で教えてます。
If a man and a man or a woman and a woman are going to be joined in some kind of bond, it needs a new name.
そして男性対男性、女性対女性がある意味その一つになるんだったら、それはまた違う名前が与えられる必要があります。
And so, you know, God, all people should be treated equally before the law. I believe that.
で、神様は本当に私たち一人、人間一人一人が同じように平等に扱われるべきだっていうふうに思ってる。
But we should not change the meaning of the words.
でもその言葉の意味を変えるべきじゃない。
If you look at the history of marriage in every country,It is a man and a woman.
で、どの国のその結婚の歴史を見たとしても、その結婚っていうのは男性対女性なんです。
Yeah, but if I say this in America, I'm in big trouble right now.
でも、こういうことを今アメリカで言ってしまうと、結構私、問題に陥ってしまい。
Yeah, they say you're crazy and all kinds of things. Yeah.
バカ野郎って言われる。
Yeah, yeah. But I believe in calling an orange, an apple, an apple, a watermelon, and a marriage, a marriage.
でも私はもうオレンジはオレンジ、リンゴはリンゴ、 スイカはスイカ、結婚は結婚って言います。
Yeah, and, okay, next.
はい、次行きましょう。
Yeah. And so we see this is the original design. The Adam and Eve marriage is the original design.
なので、アダムとエヴァが持っていた結婚というのが、もともとの神様が作られた結婚というものです。
Yeah, and it was powered not by human love.
そしてそれは、人間の愛で力づけられたものじゃなくて、
yeah, but by, God's love.
神様の愛で支えられ強められたものでした。
And with God's love, you are able to overcome anything.
そして神様の愛でもうどんなことでも乗り越えることができる。
Yeah. But modern day marriage, many times falls to a lower level.
でも今の現代の結婚っていうのはもうちょっとレベル、モラルがちょっと下がってきてます。
Yeah, yeah. Yeah, yeah. For example, there are many different kinds of marriages.
例えばいろんな結婚があるんですけど。
Yeah, one is the one that is based on romantic love.
一つは恋愛、ロマンチックのに基づいた結婚。
Yeah, and it's that she's so beautiful.
彼女はすごい綺麗だな。
Yeah, and he's so かっこいい。
彼はかっこいいな。
ダルルルル。Yeah, and love. And so, oh, in the movies we have this kind.
で、映画の中で見れるようなそんなロマンチックな感じです。
Yeah, romantic marriage.
ロマンチックな結婚。
And it's wonderfully emotionally exciting.
でも本当に感情的にもすごいワクワクもドキドキ。
Yeah.But it has some very dangerous aspects.
でも同時に危険な局面もあります。
Yeah. Because to maintain that high level of romantic emotion, you have to have some distance between each other.
で、そのロマンチックな感情をね、常にこうの高い状態で持っておくには、ある程度の距離が必要になってくるんです。
Yeah. When a woman sees the man from the distance and she thinks, "He's my type."
女性が男性を遠くから見ているときに、わあ、人は私のタイプだって
思うんです。Yeah. And he's walking my way. Oh no!
あ、私の方に歩いてくるよ。どうしようどうしよう。
Yeah. What if he says hello?
こんにちはって言われたらどうしよう。
Yeah. And oh,
ドキドキドキドキドキドキドキドキ。
Heart is beating.
ドキドキしてるんです。
Yeah, yeah. And he is also so excited.
彼の方もドキドキしてるんです。
But if you live with each other every day,
でもお互いに一緒に毎日住み始めると、
yeah. And there he is in front of the TV,
テレビの前に彼が座ってる。
Cleaning his nose with his finger.
手で鼻の掃除をしてる。
Yeah, and when you see things like that every day,
そういうのを毎日見てると、
that romantic love it goes away.
ロマンチックな感情がどっか行っちゃうんです。
Yeah. And so the romantic, romantic feeling based foundation of marriage is very unstable.
で、そのロマンチックなもの、感情に基づいた結婚っていうのはすごく不安定です。
Yeah, and many times.The romantic emotion is so strong that you, before marriage, you overlook their faults. You don't see their faults.
そしてそのロマンチックな感情があまりにも強いので、結婚する前には相手の人のその欠点とかっていうのも見過ごしてしまいがちなんです。
Yeah. And so many times, marriage based on romance, after the marriage, they're like, he's a different person than I thought.
だからそのロマンスに基づいた結婚した人たちっていうのは結婚の後は人自分と想像していた人と全然違うっていう言葉が出てくる。
Yeah, and then there becomes dissatisfaction.
そして不満が出てきて。
And I don't feel as emotionally excited as before.
前みたいなドキドキ感が全然ない。
Yeah, and so this is a much weaker type of marriage than the Adam and Eve God-based marriage.
それは神様がもともと作られたアダムとエヴァが持っていた結婚に比べるとすごい弱い結婚になってきます。
The base of Adam and Eve is God chose us to be together.
アダムとエヴァの結婚というのは神様が自分たちを一つにしてくれた、選んでくれたっていうものがあります。
Yeah. And God's love comes and gives me the power to accept and help each other.
神様の愛が自分の中にやってきて、そして他の人、相手を助け、そして受け入れる力が流れていく。
Yeah. Another type that we often have these days is friendship-based marriage.
で、もう一つの結婚のタイプ、現代あるタイプは、友情関係に基づいた結婚。
Yeah. We both like music.
もうお互い音楽が好き。
Yeah. We both like the piano.
お互いにピアノが好きだ。
We both like Harley Davidsons.
二人ともハーリー・ダビッドソン、ハーレーが好きだ。
On the weekend we go touring together.
で、週末になるとツーリングに出かける。
Yeah, yeah, we like each other, like the same things, and so we like each other.
同じものを二人のその好きなものが共通しているので、お互いを好きになっていく。
And this is a very enjoyable type of marriage.
結構楽しい結婚だと思うんですけど。
But it's also dangerous.
で、これもまた危険。
People's hobbies change.
人々の趣味っていうのは変わっていきます。
Yeah. As people grow older, what they enjoyed when they were 20 and what they enjoyed when they were 60 is different.
で、年取るとともに、20代の頃に好きだった、楽しんでたものと、60代になってから好きになったもの、楽しむものっていうのは違うんです。
And so this is also unstable.
これもまた不安定です。
Yeah. And, the other kind of marriage, which was very common in our country's history,
でもう一つのタイプはですね、この日本の国の歴史で結構大きいんですけど、
職業、
結婚は仕事？
仕事、yeah.
仕事、
yeah, yeah. And that is husband's job is to make money in the company.
旦那さんの仕事というのは会社でお金を稼ぐこと。
Yeah. Wife's job is to take care of the house and raise the children.
そして奥さんの方の仕事は家事を一般的にやって子供を育てること。
Yeah. And I don't necessarily like you very much.
でお互い好きである必要はあんまりないけど。
But as long as you're making the money and paying the bills, I'll do my job, you do your job.
でもあなたがお金を稼いでくれる限り、私は自分の仕事をやるし、家事しますよ。
Yeah. And so it is a working contract.
なのでお互いに仕事の契約みたいな感じなんです。And
of course, there might be also some warm feelings and things also, but
もちろんそこには温かい感情もあるかもしれないですけど。
Yeah, but also this is unstable.
これも不安定。
Yeah, the man can lose his job.
男性が仕事を失うっていう可能性もあります。
And he can't find another one.
で次の職が見つからない。
And then finally, his 偉い position is no longer 偉い anymore.
偉い偉いって思ってた立場もどんどんなくなって。
Yeah, and all kinds of things because it is just a working contract.
ただそのお互いの必要を満たすっていう、そう仕事みたいな契約なので。
Yeah. And so, but Jesus is putting forth the original model, which is Adam and Eve.
でもイエス様はこのアダムとエヴァが持っていたその元々の結婚っていうものを強めようと示そうとしてたんです。
But he's realistic. Verse 11.
11節のところで分かるんですけれども、イエス様は現実的でした。
Yeah. Let's read that.
はい。しかしイエスは言われた。その言葉は 誰でも受け入れることができるわけではありません。ただ、それが許されているものだけができるのです。
Yeah. And so he understands that we're maybe we're not as bad as dancing naked in the time of Moses with the idols. We're not that bad.
イエス様が言ってるのは、そのモーセの時代の時のように、もう真っ裸で踊ってるような、偶像礼拝してるような人たちほど、今は悪くないかもしれないけども。
Yeah, but, sin is working in our society and in our lives.
でも、罪っていうものが、この社会の中に、私たちの人生の中に働いてる。
And so, because of human selfishness, marriages are broken.
だから、その自己中によって、この結婚も壊れる。
Yeah, and also, they're not, because humans many times are not closely connected to God, they don't have the power to continue to love.When their partner keeps doing bad things.
そしてまた神様との個人的な関係っていうのが親しくなってないので、相手の人が悪いことし続けてるのにもかかわらず、それを愛していく力を神様からもらえないっていうふうに言ってる。
Yeah. I think the good news is,
でもいい知らせっていうのは、
even if you married because of a romance and the romance is fading.
で、その自分の結婚がロマンチックに基づいているものであって、そしてそのロマンスもどんどんなくなっているけれども、
Or friendship and the hobbies are changing.
もしくはその結婚が友情関係に基づいたもので、そしてお互いの趣味も変わってきている。
Or it is just a business contract between a man and a woman.
もしくは仕事契約みたいな関係の結婚であったとしても、
yeah. you can graduate from this level.
そのレベルから卒業することができるんです。
And move towards the Adam and Eve.
そしてアダムとエヴァが持ってたような結婚へと向かっていくことができる。
Yeah. And so if your marriage started on the wrong foundation, there is hope.
なのでその結婚、自分の結婚が間違った土台に基づいてたものだったとしても、そこには希望があるんです。
Don't give up.
だから諦めないでください。
Keep praying for your partner.
自分のパートナーのために祈り続けてください。
Yeah. Keep drawing closer to God.
そしてどんどん神様にどん近づいていってください。
And the more that you get close to God, His love will begin to flow through you to your partner.
そして神様に近づけば近づくほど神様の愛が自分の中に流れてきて、yeah. そして自分通して相手パートナーに流れていくようになります、
yeah. And so don't give up.
だから諦めないでください、
yeah. And then we will move on to the next section.
次のセクションに行きたいと思います。
And that is, talking about now he moves on to little children.
それはこの子供たちのことに話が移っていきます。13 from verse 1315節まで。その時イエスに手を置いて祈っていただくために子供たちが連れてこられた。ところが弟子たちは彼らを叱った。しかしイエスは言われた。子供たちを許してやりなさい。邪魔をしないで私のところに来させなさい。天の御国はこのような者たちの国なのです。そして手を彼らの上に置いてからそこを去って行かれた。
Many times, rich societies tend to start to think children are noisy.
で、豊かな国の人たちっていうのは、子供たちはとてもうるさいっていう考えがち。
Yeah. And if we had children, I couldn't play golf like I do every Sunday.
もし子供がいたら、今までやってたみたいに毎日曜日にゴルフできなくなっちゃうと。
Yeah. And so some people look at children as a nuisance, a bother.
で、ある人たちは子供たちのことを邪魔とか鬱陶しいなというふうに思うんです。
Yeah, but we see clearly that that is not what Jesus thinks.
でも、ここではっきりと分かるのは、イエス様はそのようには考えてない。
And the children are a blessing.
子供は本当に祝福。
Of course, they are 大変 at times. They're difficult at times.
もちろん大変な時もあります。
But overall, they are a tremendous blessing.
でも、本当に彼らは子供たちは本当にすごい祝福なんです。
Now let's move on to the rich young man's story.
で、次の裕福な男性の話に進んでいきましょう。
Verse
16. 16節から。
Yeah. Read all the way. It's going to take a while. Verse 16 to 30.
から30までいきます。すると一人の人がイエスの元に来ていった。先生、永遠の命を得るためにはどんな良いことをしたら良いのでしょうか。イエスは彼に言われた。なぜ良いことについて私に尋ねるのですか。良い方は一人だけです。もし命に入りたいと思うなら戒めを守りなさい。彼はどの戒めですかと言った。そこでイエスは言われた。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。偽証してはならない。父と母を敬え、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。この青年はイエスに言った。そのようなことは皆守っております。何がまだ欠けているのでしょうか。イエスは彼に言われた。もしあなたが完全になりたいなら、帰ってあなたの持ち物を売り払って貧しい人たちに与えなさい。そうすればあなたは天に宝を積むことになります。その上で私についてきなさい。ところが青年はこの言葉を聞くと悲しんで去っていった。この人は多くの財産を持っていたからである。それからイエスは弟子たちに言われた。まことにあなた方に告げます。金持ちが天の御国に入るのは難しいことです。まことにあなた方にもう一度告げます。金持ちが神の国に入るよりは、ラクダが針の穴を通る方がもっと優しい。 弟子たちはこれを聞くと大変驚いていった。それでは誰が救われることができるのでしょう。イエスは彼らをじっと見て言われた。それは人にはできないことです。しかし神にはどんなことでもできます。その時ペテロはイエスに答えて言った。ご覧ください。私たちは何もかも捨ててあなたに従ってまいりました。私たちは何がいただけるでしょうか。そこでイエスは彼らに言われた。誠にあなた方に告げます。世が改まって人の子がその栄光の座につくとき、私に従ってきたあなた方も十二の座についてイスラエルの十二の部族を裁くのです。また私の名のために家、兄弟、姉妹、父、母、子、あるいは畑を捨てた者はすべてその幾倍もをももう受け、また永遠の命を受け継ぎます。ただ先のものが後になり、後のものが先になることが多いのです。
Okay, this is a story about a very, very good young man.
ここは本当にいい、とてもとてもいい青年の話。
He followed all the rules of his religion.
彼は自分の宗教のルールにすべて従ってきてたんです。
Brush his teeth after every meal.
毎食後に歯磨きをする。いつも手を洗う。
Always said thank you in the right way.
いつも正しい方法でありがとうっていう。
Top student in school.
成績もいつもトップで。
Yeah, wore proper clothing.
正しい服装をし。 Yeah.
And he had the religious understanding about God.
そして
he had a religious understanding about God.
神様について宗教的な考えがあったんです。
And, his understanding is partly true.
で彼の理解というのは一部ある部分、ある意味で正しいんです。
And that is, all of the religions are basically the same in one area.
で全ての宗教というのはある一つのところで一緒なんです。
And that is that, religion is following the rules of your belief system.
宗教っていうのは自分の信じているもののルールに従っていくっていうこと。
Follow the rules, follow the customs.
そのルールに従い、習慣に従う。
Yeah, and if you follow them very well,
それによく従っていくと、
you can rise to a higher level of spirituality.
霊的に高くなっていくっていう理解。
Yeah, even unto eternal life.
の永遠まで。
Yeah, and so Buddhism has this.
仏教もそれあります。
Shinto has it.
神道もそうあります。
Islam has it.
イスラム教もある。
All the religions have, okay, what am I supposed to do? I'm going to do it. Oh, I'm a good boy. I can step up.
で、すべての宗教はそういうものがあって、このルールに従っていて何をしていけばいいかな、これをしていったら私はステップアップできるんだっていう考えがあります。
And so this young man came to Jesus. Okay, what should I'm supposed to do? I'm a good boy. Tell me what to do.
でそのこの青年がやってきて、イエス様、私何やったらいいですか、私はいい子なんですけどどうしたらいい。
Yeah. And, Jesus kind of pulled him along.
でイエス様は彼を引き寄せようとしてたんです。
Yeah, he said, oh, okay, have you done this? Have you done that?
でこれやった、あれやった。
And he's like, yes, yes,
はい、やってきたよ、いい子、いい子。
Yeah. Yeah. And so he found one that he didn't do.
そしてイエス様は彼がやってない一つのことを見つけたんです。それは心と関係すること。イエス様はその青年がそのお金とその裕福さをすごく愛してるっていう心を見ることができたんです。で、イエス様は彼にそれを話しなさいって言った
んです
。そして私についてきなさいって。
あっちゃー。
痛い。
I can't do that.
それできないよ。
And then he probably realized, wow, I'm really selfish here.
で、彼はもしかしたらそこで、わあ、すごい自分は自己中じゃなって気づいたかもしれない。
Yeah, and I can't do that.
それはできないよ。
Yeah, I can't throw everything away.
すべてを手放すなんてできない。
And from this story, we learn what God really wants.
そしてこの話から。神様は私たちに何を本当に求めているかということが分かると思います。神様が私たちに何を求めているか。神様は私たちの中で一番になりたいんです。
He wants to become more important than anything you have.
自分が持ってるもう何者にも勝って一番になりたいって神様も。
More important than your image.
の自分のイメージよりももっと大切。
More important than your belongings.
自分の持ち物よりも大切にしてほしい。
More important than every relationship.
どんな関係よりも大切にしてほしい。
Why does he want this?
なんで神様はそう思うか。
Is it because God is selfish?
神様が自己中だから
No.
じゃないです。
No. It's because God is good.
それは神様が良い方だからなんです。
And if you make him number one, you are going to be blessed.
私たちが神様を一番にしていくと、私たちが祝福されていくんです。
Because we were designed as humans to make God number one.
私たち人間っていうのは神様を一番にするようにデザインされてるんです。
And if we don't make God number one, we will never be fully satisfied.
私たちが神様を一番にしないと完全に満たされるっていうことがないんです。
Yeah, and when the disciples heard Jesus talking to this young man about giving away everything, they were like, "Ugh, so!"
で、弟子たちはイエス様と青年のその会話を聞いてびっくりしたんです。
Yeah, because they thought, who can be saved?
じゃあ誰が救われるのって思ったんです。
Because they still didn't understand fully who Jesus was.
で、イエス様がどういうお方なのかっていうことを彼らはまだ分かってなかったんです。
They thought, oh, Jesus religion, we will follow the rules of Jesus and we will step up and move up. So they were thinking religiously too.
で弟子たちは自分たちはイエス様のルールに従っていてるから自分たちもステップアップしてるんだっていう風な宗教的な考え方を持ってたんです。
Yeah, and so it was a big shock for them.
だから自分たちにとってすごい驚きだったんです。
Yeah, but here in this story, we understand the way God works in His followers.
でもこの話でわかるのは。イエス様、神様がそのついてくる人たちにどのように働かれるかということが
分
かります。
God, God,
で、私たちが神様に近づきたいって思って近づいていくと、この話と同じように神様が私たちの人生の中に働き始めるんです。
And that is that if there's anything that we are valuing more than God, He will ask us to let go of it.
で、それはもし私たちの中で神様以上に何か価値見出しているものがあったら、神様は私たちにそれを手放しなさいって言うんです。
Yeah, and when we let go of it,
私たちがそれを手放すと、
it may be painful at that moment,
最初それちょっと痛いかもしれない。
But once you have let go of it,
でも手放していくと、
how much is the blessing? Let's read here.
どれくらいの祝福が来るか。
Verse 29
節のところ。29。また私の名のために家、兄弟、姉妹、父、母、子、あるいは畑を捨てたものはすべてその幾倍もを受け、また永遠の命を受け継ぎます。
Yeah. Okay. What is the blessing? Continue.
ただ先のものが後になり、後のものが先になることが多いのです。
Okay.How many times will we be blessed?
どれくらい祝福受けるって書いてありますか
？100 times.
100倍。ここには幾倍って書いてあるんですけど、100倍もっとあるところもあります。
The English translation says 100 times. Memo.
英語のところでは100倍って書いてあるので、そういうふうにメモっといてください。
And not just in heaven.
でそれは天国だけじゃないんです。
Please memo on the side.
横っちょの方にメモっといてください。
Yeah. This promise is repeated in the other gospels too.
でこの約束は他の福音書の中でも繰り返し出てきます。
And that is Luke chapter 18.
ルカの18章。
Luke 18 verse 29 to 30.
29-30
Okay. Explained a little more.
もうちょっと説明してるんです。ルカの18章の29-30。
あれ？Yes.
はい、29-30。イエスは彼らに言われた。まことにあなた方に告げます。神の国のために家、妻、兄弟、両親、子供を捨てた者で、誰一人としてこの世にあって、その幾倍かを受けない者はなく、後の世で永遠の命を受けない者はありません。
And so, verse 30.
この世にあって、その幾倍かを受けない者はなく、後の世で永遠の命を受けない者はありません。
In the English here, it says that you will receive many times as much now, in this age, and also in the age to come, eternal.
英語の方では、幾倍をも今、この時代を受け、そして永遠の世界でも受けますっていうふうに書いてあります。
Yeah. So, not just a blessing in heaven.
だからこの祝福っていうのは天国においてだけじゃないんです。
Yeah,
この地上においてでも受けることができる。
Yeah. And, so God is going to work, in your life to have you let go of things so that he can then get closer to you and bless you even more.
神様は私たちの中に働いて、私たちが握っているものを手放すように働かれて、それを手放していくと、神様がもっと私たちを祝福できるようになっていく。
Yeah. And I'm going through this right now.
で、私は今その、ところを通っているところです。
Yeah. I got sick.
病気になりました。
And I gave everything away.
でもうすべてを手放して、
whatever I said, anything, I'll give it away to you. It's okay.
頭に入ってくるもの全部もうどんどんどんどん手放してい
く。And I gave up my English classes.
自分の英語の授業も手放しました。
Yeah, and all kinds of things.
いろんなもの。
And now,
今は、
the blessing is starting to come.
この祝福が入り始めています。
Yeah. And there's a newer closeness to God.
そして神様とのもっと新しいその近い関係を持つことができる
なんて。Yeah. A new strength, a new blessing.
新しい力、新しい祝福。
And this will go on for a season.
で、これはシーズン、あるシーズンまで続きます。
Yeah. But then,
でもその後、
God will point out something else I'm holding on to.
また自分が何か握っているものを神様が示すんです。
And he'll say, what about that?
あれはどうって神様に言われて、何？
I gave everything.
全部手放したよ。神様、あれ何？それ持ってるでしょ？ここないんだけどなって必死になって自分の方を隠す。ほら、って言って。あの今隠したカバーのところにあるでしょ。
And then finally I realized, okay.
わかったよってなって。
Okay, I give this up.
わかりました。これ手放しますよ。
Yeah, and it feels terrible at first.
最初はそれがもうひどい感情になるけど。
No, I don't want to give it up.
わあ、それ嫌だ。手放したくない。
This is my favorite habit.
これ私のもう大切なもうお気に入りの習慣なんだってば。
Yeah, yeah. And, but I did.
でも実際に手放す。
New blessing.
すると新しい祝福が入ってくる。
Yeah. One thing I gave up.
で一つ私が手放したのものは。
Is food.
食べ物です。
Spaghetti.
Spaghetti.
Pizza.
Pizza.
Donuts.
Ooh.
バームクーヘン、
バームクーヘンも、
I gave up everything.
ドーナツももうすべて手放しました。
Yeah, and I chose, I haven't yet, but I chose the John the Baptist food.
で、ヨハネの
バプテスマ、
バプテスマの食事
の食べ方、
の食べ方をやってます。
I didn't eat the grasshopper yet.
まだイナゴは食べてないですけど。
Yeah.But simple, simple foods.
でも本当にシンプルな食べ物にしてます。
Yeah, just vegetables.
ただ野菜だけ。
Yeah, simple food. I gave it up.
もうただシンプルな食事だけにして他は全部手放す。
Now, God may return delicious food someday.
まあいつか神様はその美味しい食事また戻してくれるかなと思うんですけど。
But it was too valuable for me.
でもそれもあまりにも自分が価値を置いてたものだったんです。
Yeah, and so it was a block.
なのでブロックだったんです。
And so I had to let go.
それ手放さないといけないかったんです。
Yeah, and so I let go.
だから手放しました。
And after doing so, blessing.
で、その後にその祝福が返ってきました。
And so this is the process.
これがプロセスなんです。
Yeah. And if you're hiding, no, I didn't give it, not me, like this, you're miserable.
もし自分が何か隠してるっていう状態だったら、それは惨めな状態です。
Yeah, but God knows everything.
でも神様は全部知ってる。
And just like the rich man, he says, one thing you haven't given up yet.
で、この青年のように、何か一つまだ隠してるものがあるでしょ、手放してないもの、yeah. 手放してないものあるでしょ、yeah. って言われる。
But the thing is, God asks us to give up things.
でも神様は私たちにあるものを手放しなさいって言われる。
So that he can give them back.
そうしたら神様がのもっと祝福を返してくれることができるから。
Yeah. And so you're much more blessed than before.
で以前よりももっと祝福された状態になるんです。
This is the way it works.
そのように働くんです。
And at first it's difficult because we have no experience.
で最初はそういう経験がないので難しいんです。
Yeah, but as we do it more and more,
でもそれをやっていくと、
we realize God's way is best.
神様の方法の方がもう一番だということが分かってくる。
But the people who have the most difficult time,
でも本当に一番困難な困難を抱えている人、
一番大変な
時期、
yeah, and that is rich people.
っていうのはそれはあの豊かな裕福な人たち。
Yeah, and that is because, whenever they have a problem, they try to fix it with money.
何か問題があればそれがあるごとにお金で解決しようとする。
Yeah, and, whenever they have a fear, the money gives them comfort.
恐れが入ってきてもお金が自分の慰めになる。
Yeah, the poor man, he doesn't know this.
でも貧しい人っていうのはそういうことが知らないんです。
Yeah. The poor man, it's easy. He's eating one 石焼き芋 and another person comes by and he doesn't have anything, so it's easy for him to give half to another person.
貧しい人は例えばその石焼き芋一個しかないくて、で他の人が来た時にそれをもう一緒に分け合いっこするっていうことがすぐできるんです。
Yeah, but a rich person,
でも豊かなお金持ちの人っていうのは、
give away your house.
自分の家を与える、
yeah. give your car.
車を人にあげる、
it's difficult.
っていうのは難しいんです。
Yeah, and so it's very difficult for such a person to get close to God.
そのような人たちが神様と近づくっていうのはすごく難しいです。
Because their security comes from those things.
なぜなら自分の持ち物、自分が持っているものから安心感を得ようとしているからなんです。
Yeah, but it's not impossible.
でもそれは不可能じゃないんです。
Yeah, even God is able to reach some rich people too.
で神様はその、裕福な人たちにも手を差し伸べることができる。
Yeah, and so actually, the best life.
なので一番 のベストライフっていうのは
is not to have too much,
それは物をあまり持ちすぎないこと
and not too little,
そして少なすぎないこと
yeah, just enough for you to be a blessing to others.
ただ他の人を祝福するのにもう十分なものを持ってるだけでいいんです
yeah, and this is theIn Proverbs, there's talk about this.
でそのことを箴言で書いてあります。
So I'm going to end with one question.
で一つの質問で終わりたいと思います。
Yeah. What are you holding on to?
皆さんは何を握っていますか?
What is most important to you?
自分にとって一番大切なことって何ですか?
Yeah. Is it the family tradition?
それは家族の伝統ですか?
Is it some material thing?
それとも何かの物質的なものですか?
Yeah. Is it a person?
人ですか?
If you hold on to it tightly, it's difficult for God to bless you.
もしそれにしがみつきすぎていると、神様は私たちを祝福しにくくなる。
Yeah. And if you let go,
でもそれを手放すと、
then God will be able to return to you many blessings.
神様はそれをもう何倍にも返して祝福してくださります。
Let's pray.
祈りましょう。
Heavenly Father, we come to you in Jesus' name.
天の父さん、イエス様の名前であなたの前に来ています。
And we are able to deceive ourselves so easily.
私たちは自分自身を本当にたやすく騙すことができます。
Yeah, and we can be hiding something and not even know it.
で何か隠しててそれを知らないでいるままでも入れる。
But you know everything.
でも神様あなたは全部ご存知です。
And you want to bless us.
もう神様あなたは私たちを祝福したいと思ってくれます。
100 times.
何百も、100倍も。
Yeah. And so, Lord, I pray that you bring to our mind the next thing we need to let go of.
なので次私たちが手放さないといけないものあったらそれを教えてください。
And give us the courage to let go of it.
そしてそれを手放す勇気を与えてください。
So that we can get an even closer walk with you.
それをするがゆえにあなたともっと近く歩むことできますように。そしてもっともっと祝福されますように。そしてもう自分の周りの人たちを祝福することができますように。私たちの心に働いてください。イエス様の名前で祈ります。アーメン。